今朝も続けて学んでいきたいのは第一テモテ三章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。第一テモテの三章です。皆さん、いよいよこの時がやってきました。これまで約3ヶ月11回にわたって学んできた霊的リーダーのあるべき姿について、そのシリーズもあと少しで終わりを迎えようとしています。シリーズ全体16節のところまでは、私たちが今日学ぶこと、それを含めてあと3回かけて皆さんと一緒に見ていきたいと思っていますけれども、私たちが今日考えていくこの11節から13節をもって、霊的リーダー、そしてその資格に関することは一旦おしまいになります。長かった短かった、それぞれ思うことはあると思いますけれども、振り返ってみてどうでした？3ヶ月前のことで忘れてるかもしれませんけれども、皆さん、このシリーズを始めるにあたって4つのことを皆さんには覚えていてくださいと、そうお願いしました。覚えてます？1つ目に言ったこと、それはこのテモテ3章に記されている基準は、監督や執事といった霊的リーダーだけのものではなく、すべてのクリスチャンに当てはまるものだということでした。だからこそ、たとえこの先リーダーになろうとならないと、私たちはここに記されている、ここに描かれている霊的に成熟したものの姿を目指して成長していくということ、そのことが大切だったわけです。どうでしょう、パウロの言葉を通して、以前よりも自分の罪であったり弱さであったり、成長しなければいけない部分というものがはっきりと見えてきたでしょうか。また自分がどれほど神様の助けを必要とするそのような存在なのかということも、これまでよりもはっきりと覚えることができたでしょうか。二つ目に言ったこと、それはこのテモテ3章は、霊的リーダーである監督、また執事という存在がどのようなものなのか、そのことをはっきりと教えてくれているということでした。どうでしょう、パウロの言葉を通して、これまでよりも教会で働くリーダーがどのような存在なのかということ、そのことを理解することができたでしょうか。神様がどんな人物を教会のリーダーとして求めておられるのか、そのことをより深く考えることはできたでしょうか。3つ目に言ったこと、それは特に男性の皆さんに対して、このテモテ3章に記されているこのリーダーの姿を追い求めてくださいということでした。パウロはここで個人としての信仰の歩みだけでなく、周りの人々との関わりにおいても、どのように霊的リーダーとして成長しなければならないのか、そのことを教えてくれていました。どうでしょう、パウロの言葉を通して、以前よりも家庭を愛し、リーダーとしてのその責任を果たしていきたいという、そんな思いが強められたでしょうか。職場や教会にあって、どんな模範を示していくことが神様に喜ばれることなのか、そのことをよりはっきりと見て取ることはできたでしょうか。そして最後、4つ目に言ったこと、それは特に女性の皆さんに対して、このテモテ3章に記されているこの姿を、まず自分自身が目指してくださいということでした。しかし、それと同時に、特に結婚されている方であれば、ご自身の夫がこの箇所に記されているものへと成長できるように、愛を持って励ましてあげてくださいと、そうお願いしました。どうでしょう、パウロの言葉を通して、これまでよりも自分の言葉や振る舞いにおいて、どの点が御言葉からかけ離れているのかということ、そのことを知ることはできたでしょうか。また自分の夫と共に成長を目指していくものとして、愛を持って励ます、そんなものへと少しでも 成長することはできたでしょうか。確かにこうした私たちが神様の求めておられるその霊的リーダーの資格を、その基準について考え、自分自身の歩みと照らし合わせてきたときに、あまりにもかけ離れている、そんな自分の姿を見て悲しくなったこともあったことだと思います。心が辛く責められることも多々あったことでしょう。私自身もそうです。メッセージを毎週用意するにあたって、自分の罪深さがますます明らかにされ、何度も何度も心を砕かれました。しかし同時に、こうやって私たちが神様の基準を見て自分の罪深さを見るときに、こうも思いませんでした？どれほど神様が憐れみ深く愛にあふれたお方なのかって。本来であれば私たちは皆生まれながらその罪ゆえに、ただ神様の御怒りにのみ値する存在でした。私たちのうちには自分自身を救う手段など一切なく、ただ神様からの永遠の裁きを待つだけの、そんな希望なきものでしかありませんでした。しかし私たちがまだ罪人であった時に、キリストが私たちのために死んでくださったそのことによって、神様ご自身の愛を明らかにしてくださり、そしてこの方を信じるその信仰によって私たちを義と認めてくださったわけです。神様は私たちがどれほど罪深く、どれほど愚かで弱い存在なのかということを知らなかったわけではありません。すべてのことをご存知でした。しかしキリストが十字架にかかって、その血潮もでもって私たちの罪をすべて洗い流してくださったわけです。この方の犠牲のゆえに、私たちは今神との平和を持って、新しく作り変えられたそんな神の子供として歩んでいくことを許されました。こんな素晴らしい愛を神様は私たちに示してくださったわけです。皆さん、だとすれば、そんな偉大な愛を私たちが受けているのだとすれば、私たちの責任はこの方を見上げて、この方が御言葉を通し教えてくださっていることに従順に従っていくことですよね。こんな素晴らしい神様が喜んでくださるものに変わっていきたいと、そう皆さんは願っておられるわけです。確かに私たちはいろんな面で失敗をします。御言葉を見ていくときに罪深さも私たちは見えてきます。でも私たちには必要な助けを神様から与えられてるって、このような罪深いものを神様許してくださったんだって、だとすれば、こんな素晴らしい神様のために歩んでいきたいって、そのようなものとして、成熟したものとして歩んでいきたいって、私たちのうちには自分の力を、自分を変える力などありません。でも私たちは神様にただより頼み、罪を悔い改めながら歩んでいくことができます。そして皆さん、そうやって私たちがここで記されている霊的に成熟したものの姿を目指して歩んでいく、その時にこそ私たちは溢れんばかりのその喜びを見出すことができます。ですから、確かに皆さん、こうやって私たちはいろいろなものを考えてきました。チャレンジだったことも、責められることもあったことでしょう。でも私たちはこの歩みにこそ神様の素晴らしさを覚え、そしてそこに喜びを見出すことを知っているわけです。私たちを救ってくださったその福音は、私たちが日々を歩んでいくためのその原動力とその力となります。だから私たちはいつも福音に立ち続けることです。ではそのことを改めて覚えた上で、最後の羊の資格を11節から13節を通して見ていきたいと思います。パウロはこの箇所を通して大きく3つのことを私たちに教えてくれていました。1つ目に11節で女性羊について、2つ目に12節で羊の残りの資格について、そして3つ目に13節で羊に約束されたその報い、祝福について教えてくれていました。それぞれ順番に御言葉を追って考えてみましょう。でもその前に、まずいつものように御言葉をお読みします。なので御言葉を見てください。8節から13節まで。 お読みします。主人もまたこういう人でなければなりません。金言で二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正なりをむさぼらず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。まず審査を受けさせなさい。そして非難される点がなければ、羊の職に就かせなさい。婦人羊も威厳があり、悪行を言わず、自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。羊は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。というのは、羊の務めを立派に果たした人は、良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。さて、羊に関する資格について6つのものを8節から10節で述べた後、パウロは婦人羊について11節で述べ始めていました。では早速、どんな霊的資格が挙げられていたのかを考えていきましょうと言いたいのですが、その前に私たちはまずここで少し考えておきたいことがあります。でそれは何かというと、この11節の冒頭で女性羊というふうに訳されている言葉が一体何を意味するかです。どういうことかって驚かれる方もいるかもしれませんが、実はここで女性羊と訳されているもともとのギリシャ語には羊という意味はありません。ここで使われている言葉には主に大人の女性とか、また妻といった意味しか含まれていないわけです。大人の女性とか。だからこそ口語訳聖書を見てみれば、この箇所はこんなふうにあります。女たちも同様に金言で他人をそしらず、自らを制し、すべてのことに忠実でなければならないって、そんなふうに訳されてますし、2017年度版の新改訳聖書では、この奉仕に就く女の人も同じようにと訳されていたりします。また今皆さんが持っておられるその聖書の欄外のところを見ていただきますと、おそらくそこには別訳として羊の妻という言葉が載っているのではないかと思います。ですからこの言葉がもともと女性へというものを指す言葉だからこそ、人々の間では、あ、ここでパウロは女性の羊のことを言ってるんですよという人もいれば、いやいやと、パウロはここで羊の妻というもの、そのことを言ってるんですよといったような、2つの大きく分けて2つの意見があるわけです。尊敬する先生方の間でも2つの意見で割れていたりします。女性の羊のことをパウロは言ってるのか、それとも羊の妻のことをパウロは言ってるのか、どちらの意味として私たちは考えることができるのでしょう。で、この1週間私自身もいろんな記事や仲介書を通して学んでみました。そしてその結果、パウロがこの箇所で触れているのは女性の羊だというふうに現時点では考えています。でいくつかの理由からそのことが言えます。まず一つ目の理由として挙げられるのは、婦人羊もと訳されているこのもという言葉です。もって、2017年度版先ほど読みましたけれども、その方がより分かりやすいかと思いますが、そこでは女の人も同じようにというふうな言葉で訳されていました。この箇所には何々もまた何々も何々と同じようにといった、そういった副詞が含まれているわけです。でここで皆さん少し思い出してみてください。この言葉は前回見た8節のところでも出てきてましたですよね。もう一度皆さん8節一度見ていただくと、8節の冒頭にこうありました。羊もまたこういう人でなければなりませんって、羊も同じようにこういう人でなければなりませんと言われてたわけです。そしてその時にも説明しましたけれども、1節から7節のところを通して長老の資格に触れてきたパウロは、8節のところから羊の職について語る際に言ったわけです。教会全体を監督する長老はこんな資格を必ず満たした人でなければいけませんと そしてこれと同じように羊もこれから挙げる資格を必ず満たしたものでなければいけませんって。パウロはこうやって何々もまたという言葉を用いることによって監督と羊の職を並べていました。長老はこうであるべきだ、長老はこのような基準を満たしてはいなければいけません、羊もまたこのような資格を満たしてはいなければいけません。そしてこれと同様にパウロは11節でも女性の羊も同じように基準を満たした人物でなければならないとそう述べていたわけです。ですからこうして文脈を私たちが考慮するときに8節と11節というものが全く同じものとしてつながっているのではなくて別のものを表している、羊の妻のことを言っているのではなくて女性の羊をここでパウロは触れているというふうに考えることができます。また2つ目の理由として挙げられること、それは長老の資格の中で妻について触れられていないということです。長老の資格の中で妻について触れられていないということで、個人的にはこちらの方が理由として大きいですけれども、パウロは1節から7節で長老の資格を語っていたときに長老はこのような人物でなくてはなりません、そうのよと口にはしていましたけれども、長老の妻もこのような人物でなくてはなりませんとは述べていませんでした。もしパウロが11節のところで執事の妻について触れていたのだとすれば、少し不思議に皆さん思いません？教会全体を教え導いていくというそんな重大な責任を負った長老に求めていないことを果たしてパウロは執事にだけ、執事にのみ求めるでしょうか。ですからこの点を考慮してもこの箇所が執事の妻ではなくて女性執事について語っているであろうとそう見て取ることができるわけです。また最後にもう一つだけ理由を挙げるとすれば、フィベという女性が執事として仕えていたその例を聖書の中で見て取ることができるからです。ローマの16章の1節のところを皆さん見ていただきますと、ローマの16の1のところにはこんなふうに記されていました。ケンクレアにある教会の執事で私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦しますって書かれてました。フィベという姉妹が教会に仕えるもの、執事として仕えていたんだと、いたと。ですからこうしてパウロの時代、教会にあって女性が公の形で仕えていたというその例をここで一つ見て取ることができるわけです。ですからこのような3つの理由をもって私たちはパウロが執事の妻に関して11節で述べようとしていたのではなく女性執事について触れていたとそう考えることができます。そしてそんな女性執事に対してもパウロは同じように基準を満たしたそんな霊的に成熟したものであることを求めていたわけです。では一体どんな資格を女性執事に求めていたのでしょうか。4つのことが挙げられているので一つ一つ見てみましょう。もう一度皆さん11節見てください。こんなふうに記されてました。婦人執事も威厳があり悪行を言わず自分を制し全てに忠実な人でなければなりませんと。まず一つ目に挙げられていた資格、それは威厳があることでした。威厳があることでした。言い換えれば女性執事は周りの人々から尊敬や称賛を集めるようなそんな歩みをしていることが求められていました。周りの人々から尊敬や称賛を集めるようなそんな歩みをしていることが求められていたわけです。でも皆さんこれと同じことを最近どこかで聞きませんでした？そうです、8節で執事の最初の資格として挙げられていた金言であるということ、これとこの威厳があるというのには同じ言葉が用いられているわけです。つまり執事として使えるものは男性であろうが 女性であろうが性別に関係なく、その振る舞いや言葉、態度などすべての面において人々からの尊敬に値するような、そんな生き方を実践していることが欠かせないということです。その人物を目の当たりにした人々たちが、外側の美しさだけを称賛するのではなく、その内側に尊敬を抱くような、そんな評判の良い歩みをしていることが求められていました。で、ここで皆さん少し立ち止まって、今一度よく考えてみてください。パウロは一体どれほど人々の前で称賛を受けるような、そんな歩みを重要なものだと考えていたと思います？振り返ってみれば、パウロは長老に対しても同じことを求めていました。男性羊に対しても求めていましたし、そして今回女性羊に対しても、もっと言えば全ての信仰者にも同じことを求めていました。人々の前で称賛されるような、尊敬されるような、そんな歩みをしていきなさいって。要するに、それだけ信仰者一人一人がこの世でどんな証を立てているのかということが、神様の前に重要なものだということです。だとすればどうでしょう。こうした私たちは繰り返し繰り返し同じ教えを見ているわけですけれども、果たしてパウロが抱いていたような、そんな強い思いを持って周りのものから称賛されるような、そんな歩みを目指して歩んでいるでしょうか。皆さん、私たちがそのような歩みを目指していくこと、これは何も私たち自身が褒められるためではありません。私たちにはこの世にあって人々の前で証をしたい存在がいるからです。人々に知ってほしい大切なメッセージがあるからこそ、私たちはそのような歩みを追い求めているわけです。御言葉もこんな風に言ってました。少し長いですけれども、テトスの2章の2節から8節のところを見ていただくと、テトスの2章2節から8節のところにはこんな風に記されています。老人たちには自制し、謹厳で慎み深く、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。同じように年を取った婦人たちには、神に仕えている者らしく敬虔に振る舞い、悪行を言わず、大酒の虜にならず、いいことを教えるものであるように。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって、夫を愛し、子供を愛し、慎み深く、締結で、家事に励み、優しく、自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。それは神の言葉がそしられるようなことのないためです。同じように若い人々には思慮深くあるように進めなさい。またすべての点で自分自身が良い技の模範となり、教えにおいては純正で、威厳を保ち、非難すべきところのない健全な言葉を用いなさい。そうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるでしょうって。パウロはここで教会の老人や年取った婦人たち、また若い婦人や若い人々が信仰者としてどのように歩んでいくべきなのか、その姿を描いていたわけですけれども、皆さんに注目してほしいのは、その歩みをする理由です。なぜ彼らが良い技に励もうとするのか、こう書いてましたよね。それは神の言葉がそしられるようなことのないためですって。そうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるでしょうって。皆さん、私たちが人々の前で尊敬されるような歩みをしていくこと、それは私たちの神様が、私たちの愛する御言葉がそしられることのないためです。つまり私たちが日々の歩みにおいて慎み深く愛と忍耐を持って歩んでいくことも、家庭において夫や妻、子供に対して優しくするということも、それぞれが神様から与えられた場所にあって忠実に仕えていくということも、言葉においても振る舞いにおいても非難されるところのない、そんな模範となるということも、 それらすべてのことは私たちの愛する神様や御言葉がそしられるためのそしられるのではなく、ふさわしい称賛を受けるのために私たちはそれらすべてのことを成していくわけです。皆さん、主イエス・キリストに救われ、この方によって買い取られた私たちは、キリストを代表するキリストの施設として今この世にあって生かされています。私たちはキリストによって買い取られた、キリストを代表するものとして日々歩んでいるわけです。だとすれば、どんなキリストを私たちは証ししているでしょうか。キリストが一方的に与えてくださったそんな愛や許しを人々に対しても表そうとしているでしょうか。キリストが与えてくださったそんな揺るがぬ希望や平安を人々に対しても示そうとしているでしょうか。キリストが犠牲を払って模範として残してくださったその従順や謙遜さを人々に対しても喜んで示そうとしているでしょうか。皆さん、いろんなことは確かに私たちではできます。でも私たちが問わなければいけない一つの質問はこうです。一体私たちのうちにどんなキリストを周りの人は見出すのかって。愛する神様が褒めたたえられる、ただそのためだけに私たちは称賛される歩みを追い求めていくことです。威厳があること、これがまず一つ目に人々の模範となる女性羊に求められていた資格でした。次に二つ目に挙げられていた資格は、悪口悪口を言わないことでした。悪口を言わないことでした。でここで特に覚えておきたいこと、それは悪口を言わないという言葉には、中傷するという意味を持ったディアボロスというギリシャ語が使われているということです。ディアボロスというギリシャ語がここに使われています。皆さん、ディアボロスっていう言葉が普段新約聖書の中で誰のことを表すのに用いられているのかご存知でしょうか。皆さんは知っていると思います。これは悪魔を表す言葉です。イエス様もこのように言ってました。ヨハネの8章の44のところで、この言葉を用いて、悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません、彼のうちには真理がないからです、彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです、なぜなら彼は偽り者でありまた偽りの父であるからです。ってつまりパウロはここで、女性羊となるものは言葉において悪魔のようになってはいけないんだと、そう訴えていたわけです。皆さん、悪口を言う人ってどんなもののことを言うんでしょう。この人物は誰か別の人のことを本人のいないところで隠れて話し、その人の評判を傷つけようとする人です。その手段はさまざまなものを使います。嘘をついたり、間違った噂を流したり、時に内容が真実であったとしても誰かを傷つけることを意図して話したり、あの噂を聞いたって、あの人はこんなことを口にしていた、そう言って耳にしたありとあらゆることを聞く必要もない人に告げるわけです。考えてみてください。教会生活を行っていく上で、私たちは皆罪を犯します。みんな罪を犯します。霊的リーダーであろうが誰であろうが、間違いを犯し誰かを傷つけてしまうことがあります。そんな時に私たちがいつも陰に隠れて自分の受けたことを他の人に話し、自分を傷つけた相手を非難するようなことを口にしているのだとすれば、そんな教会はどうなるでしょう。あの兄弟にこんなひどいことをされましたって、だから自分はこのことを他の人に言う権利がありますって、そう考えて怒りや不満に任せて、口にする必要もないことを聞く必要もない人に言ってるのだとしたら、兄弟姉妹との関係はどんなものになるでしょう。 そんな関係は確実にねじれて壊れてしまいます。間違いなくそんな教会には争いや不一致といったそういったものが絶えず起こるようになってしまうわけです。箴言でもこのようなことが言われてました。箴言の26の20から21のところで、箴言の26の20から21のところで、焚き火がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がなければ争いは止む、置き火に炭を、火に焚き木をくべるように、争い好きな人は争いをかきたてるって。覚えておくべきこと、それは陰口を叩いて人を傷つけるようなものは争いを引き起こす元となる存在だということです。このような人物はまるで教会の中であちこちに火をつけて回っているような、そんなものです。最初はどんな火事も小さな火種から始まります。しかしそれが知らぬ間に大きな家や建物全体を燃え上がらせるわけです。陰口も同じです。最初は一人にだけ不満を口にするかもしれません。でもその人が自分の言うことに耳を傾けてくれて、自分の状況に同情してくれればどうなるかって、どうするかって、その人はそのことに満足や喜びを見出して、他の人にも同じものを求めて話すようになるわけです。最初は小さな火がいろいろなところに広がり、やがて大きな火事となってあらゆるものを燃やすようになります。そしてこのような状況になれば、皆さん一体誰が喜ぶと思います？クリスチャンの間に争いが起きて、人々が怒りや不満でいっぱいになって、キリストの証を立てられないようになれば誰が喜ぶと思います？喜ぶのは他の誰でもないサタンです。だからこそ神様は争いを引き起こす、そんな抽象や陰口というものを忌み嫌われていました。私たちは皆人を傷つけるようなそんな言葉を発するのではなく、人の徳を高め、何よりも神様が喜ばれることを口にするものとして歩んでいくことが求められていたわけです。自分の舌をサタンに明け渡すことのないようにって、サタンに舌を使わせることのないようにって、悪行を言わないこと、これが二つ目に女性羊に求められていた資格でした。続けて3つ目の資格として挙げられていたもの、それは自分を制することでした。自分を制することでした。言い換えれば、女性羊となるものはいろいろな欲に対して慎み深く自分を制し、思慮深くあることが求められていました。でこの資格は以前長老の資格を見たときに一緒に考えました。覚えてますか？2節のところを見たときに書いてました。2節もう一度見ていただくと、ですから監督はこういう人でなければなりません、すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制しって。その時にも言いましたけれども、自分を制するものっていうのはノーと言って断るべき時にノーと言えるような人物のことでした。いつも自分の欲求に振り回されたり、感情の赴くまま好き勝手に生きる人物ではないわけです。でこれも執事として仕えるものにとって非常に大切なことでした。なぜならちょっと考えてみてください。執事は困っている人や苦しんでいる人など、いろいろな面でその人の必要を満たしてあげようと、助けを与えようとします。犠牲を払って世話をして使えようとするわけです。でも自分のしたことに感謝されなかったり、逆に文句を言われたりしたらどうでしょう？もしその人が自分の感情に容易に左右されるような人であれば、すぐに憤りや不満を覚えてしまったりするかもしれません。感情を爆発させて何かしらの方法でやり返そうとするかもしれませんし、そんな態度を取るんだったら自分はもう知らないって、自分はもうこの人には何もしないと距離を取って冷たく振る舞うかもしれません。感情の赴くまま自分を満足させることだけを望むようなものは、さまざまな問題を引き起こす危険になるわけです。だからこそ パウロは女性羊として仕えるものは自分を制するものでなくてはならないんだと、そう訴えていました。これが3つ目の資格として求められていたことでした。そして最後4つ目に挙げられていたのは、全てに忠実であることでした。全てに忠実であることでした。ここで忠実であると訳されている言葉ですけれども、これには信頼できるとか頼りになるといった意味が含まれています。信頼できるとか頼りになるという意味です。つまり女性羊となるものというのは、いくつかの点においてではなくて、全ての点において信頼を置くことのできる、そんな人物であることが求められていました。この人物は自分自身の歩みに関しても、また夫や子供といった家族、教会の人々を含めた周りの人々に関しても、神様から与えられたものであれば、それら全てに対して忠実に使えようとするわけです。奉仕や仕事、子育てにおいても同じです。どんなことであろうが、神様の御心にかなうことであれば、喜んで犠牲を払ってそれを行おうとするわけです。もちろんその中で難しさや苦労を経験することはたくさんあります。思い通りにいかずに自分の望むような結果を得られないこともあります。どれだけへりくだって仕えても、それを感謝もされず認められないこともあります。また自分自身が忠実に仕えようとしている中で、周りの人たちはそうではないような、そんな姿を目にすることもあります。どうです、もし皆さんならそんな時どうします？自分の望むような結果が得ることができなければ、やったことに対する正しい評価が得られなければ、すぐに不満を覚えてそのことをやめてしまうでしょうか？周りの人がやっていないのを見れば、あの人もやってないんだったら自分もと妥協して、忠実に仕えることを諦めてしまうでしょうか？皆さん、私たちはどんな人を信頼しようとします？どんな人に信頼を置くことができます？私たちが信頼することができる人物、それは他の人がどうであれ、自分は神様をいつも見上げて、どんな時も変わらず全てのことに誠実であろうとするような、そんなものですよね。全てに忠実であること、それが私たち一人一人にも求められていた、私たち一人一人も目指すべき霊的に成熟したものの姿、そして女性羊に求められていた4つ目の資格でした。さて、ここまで女性羊について11節から私たち見てきました。次に12節を共に考えてみましょう。パウロはこの12節でもって再び羊の資格について語り始めていました。12節もう一度見てください。こうあります。羊は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりませんって。で、この箇所を読んで皆さんももうすぐに気づかれたことかと思います。興味深いことに、パウロはここで以前見た長老の資格と同じものを羊に対しても求めていました。一人の妻の夫であることを、そして子供と家庭をよく治めることです。これらのものが羊にとっても欠かせない条件として挙げられていたわけです。言い換えれば、教会を導いていく長老がそうであるように、教会に仕える羊たちもどのような証をまず家庭の中で立てているかが問われていたということです。思い返してみてください。以前見たように、一人の妻の夫であるというのは、自分に与えられたその妻を心から愛することでした。性的な清さを保って、その結婚関係においていつも忠実であろうとすることでした。夫は体だけでなく、心からその思いや感情、考えに至るその全てにおいて喜んで、自分の妻のために自分自身を捧げることが求められていたわけです。犠牲を払って愛を示すことが重要なことでした。 なぜかって、それこそがキリストが残された模範だったからです。エペソの5章の25節にこのように記されてました。エペソの5の25のところに、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいって。キリストは教会のためにご自身の体を捧げて死なれました。文字通り全てのものを捧げられたわけです。だとすれば、夫に求められていたのは同じようにキリストの愛を実践していくことでした。妻の物質的な必要を満たすこともとても大切なことです。でも同時に、霊的な必要を満たすために全てのことを捧げているのかどうか、そのことが問われていました。一人の妻を愛すること、忠実な夫であることです。これが羊に求められていた資格だったわけです。しかしそれだけではありませんでした。パウロは同時に、子供と家庭をよく治めること、そのことも欠かせない条件として求めていました。このことも以前見たので、もうここでは詳しく見ませんけれども、これはつまり、父親として子供を心から愛し、自ら率先してリーダーシップを発揮し、家庭を導いていくこと、そのことが羊として使える者にとって非常に大切なものだったというわけです。ですから皆さん、こうやって考えたときに、パウロは長老に対しても、また羊に対しても、その人自身が家庭でどんな証を立てているのかということ、そのことを問うていました。妻を愛しているのか、一人の妻の夫であるのかどうか、子供や家庭をよく治めているのかどうか、そのことを繰り返し問うていたわけです。そのことが最重要視されていました。皆さん、どうしてだと思います？どうしてパウロはそのどちらにおいてもそのことを繰り返したんでしょう？それは、その人物にとって夫婦関係や親子関係ほど親密な関係はないからでした。私たちは他の人の前ではいくらでも取り繕ってみせることはできます。でも自分の夫や妻、父親や母親、子供の前で見せるその姿こそ、その人の本当の姿が現れるわけです。だからこそ、その人物が教会で羊として使えることができるかどうかを判断するためには、まずその人物が家庭においてどのように使えているかを見ることでした。どうでしょう、果たして私たちはどんな態度でもって家庭にあって使えようとしているでしょうか。皆さん、私たちはよく知ってます。これは非常に大きなチャレンジですよね。私たちは家族に対しては、特に使えることよりも使えられるということを求めていたりします。だからこそ、自分の思い通りにならないことが起こればすぐに不満を口にしてしまうわけです。問われているのは、どんな時もキリストのように使えるものとして歩んでいるのかどうかでした。私たちの責任は、主のへりくだられたその姿を覚えて、家庭において忠実に使えていくことです。そしてそれが霊的リーダーである羊に問われていた資格でした。さて、パウロは12節で羊の資格について述べた後、最後に13節でもって羊に約束された素晴らしい祝福について述べていました。13節を見てください。こんなふうに記されています。というのは、羊の務めを立派に果たした人は、良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。皆さん、使えるということには確かに非常に大きな犠牲が伴います。羊として自らを捧げ、どれだけ他の人々に使えたとしても、感謝されないようなことがあったりします。もっと言えば、感謝されることよりも非難されることの方が多い時もあるかもしれません。いつも忠実に使えていたとしても、 少しミスを犯したことによって不満を口にされるかもしれません。執事として教会に仕えるということにはいろんな難しさが伴うわけです。だからこそそのことをよく分かっていたパウロは最後に言うわけです。確かに執事として仕えることは大変なことだけれども、でも忠実に仕える者には、そのような執事には神様から素晴らしい祝福が用意されているんだって。そしてそんなものに対して約束されている2つの祝福をここで挙げていました。2つの祝福です。まず1つ目の祝福は良い地方を占めるということでした。13節もう一度見ていただくとこうありました。というのは羊の務めを立派に果たした人は良い地方を占めって、良い地方を占めるって言い換えれば、これは務めを立派に果たした人が他の人よりも高く上げられ優れた地位につくことができるということです。でもちろん勘違いしてほしくないのは、これは何も羊が他の人よりも立場が上になって人々に対して偉そうに振る舞うことを良しとされるようになるという話ではありません。そうではなくて、もし羊が忠実に仕えるのであれば、同じように神様を愛しているそのような人々から、兄弟姉妹たちから尊敬を集めることにつながるんだということです。どういうことか皆さん考えてみてください。羊がどんな時も神様から与えられたその責任に対して誠実に仕えたとします。どんな時でも、人が見てる時でも見てない時でも忠実に仕えたとします。そうすればその悩みを見た人たちはこんなふうに口にすることができるわけです。この人は文句を口にすることもなく、いつも喜んで仕えようとしてるって。この人は他の人が見ている時だけでなく見てない時も変わることはないって。だからこそいろんなことをこの人には任せることができる、そんな信頼のおける素晴らしい人物だって。このようにして執事が教会を愛して忠実に仕えるということは、兄弟姉妹からの称賛を、兄弟姉妹からの尊敬を集めることへとつながっていくわけです。もちろん執事も完璧ではありません。失敗をします。罪も犯します。しかし彼らは神様や人に忠実に仕えるということがどういうことなのか、そのことを模範を立てることによって人々の前で示そうとするわけです。だからこそ教会はそんな忠実に仕えようとしている、その一人一人を見るときに尊敬を抱き、そしてこの一人一人に感謝することができます。私たちの浜寺聖書教会にも執事の方がおられます。教会の必要を満たそうとそう働いている一人一人に対して、私たちはその働きに感謝することができます。良い地方を占めるんだと、これが執事に対して神様の与えられる一つ目の祝福でした。また二つ目の祝福としてあったのは、挙げられていたのは信仰について強い確信を持つことができるということでした。信仰について強い確信を持つことができるということでした。13節こう続いてました。またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからですって。執事として立派に務めを果たした者は良い地方を占めるだけでなく、キリストに対する確信をさらに増し加えられるようになるということです。どういうことかって、これもよく考えてみてください。私たちが最初に奉仕を始めるとき、私たちのうちにはまだまだいろいろな面で足りないところがあり、不安定なものです。例えば自分の手に負えないようなそんなことを託されれば、いやいや自分にはできませんよとそう口にして不安や恐れに支配されることがあったりします。また仕えていく中にあって、思い描いたようにいかずに大きな難しさが降りかかってきたら、ああもうこれはもう限界だって、諦めようって、そういった執事を覚えたりすることもあります。最初はさまざまな点において疑いを覚えたりすることもあるわけです。でもそんな中にあって、 神様の助けを祈り求めながら御言葉に従って忠実に使えようとするわけです。するとどうなるかって、確かに自分は弱くて力はないけれども、でも必ず神様が助けてくださるんだって、そうやった信仰、そういった確信を徐々に得ることができるようになります。その人物は奉仕を通して神様に信頼するということ、そのことを学ぶだけでなく、実際に使える中で人々のうちに働かれるその神様の力を目の当たりにするわけです。そのような力を目の当たりにすることによって、神様は確かに生きておられるお方なんだって、必要な助けを与えてくださるそんなお方なんだって、そんな確信を増し加えられていくわけです。私たちはいろんな御言葉を知ってます。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、そんな御言葉を私たちは知ってます。でもそんな神様の約束がただの言葉ではなく、使えることを通して自分の中で決して揺るがない、そんな確信へと変えられていくわけです。この方は自分と共にいつも歩んでくださるんだって、この方は自分にどんな時も変わらず助けを支えてくださるんだって、だから自分にはこの方だけで十分なんだって、こうして忠実に使える羊は神様や御言葉に対するその信頼を心の内で固く持つことができるように、そのようなものへと変えられていくわけです。神様に使えることを通してキリストに対する揺るがぬ確信を持つことができるようになっていくんだって。どう思います皆さん、キリストに対する確信を使えることを通して私たちは増し加えられていくんだって、それって素晴らしいことだと思いません？果たして私たちは今そんな確信を持っているでしょうか？キリストに対するその信頼が自分のうちでますます成長しているでしょうか？皆さん、もししていないのだとすれば、一つのことを問いかけてみてください。今自分は神様と人とに仕えているのかどうかって。私たちの信仰はただ御言葉を読むだけでは成長しません。知識を蓄えるだけでは成長しません。御言葉を生きることです。学んだ御言葉に従って忍耐を持ってキリストに仕えていくことです。信仰について強い確信を持つことができる、これが忠実に仕えた羊に与えられる2つ目の祝福でした。さて、私たちは今日も霊的リーダーである羊についてさまざまなことを共に見ました。女性羊について、羊の資格や忠実に働いたそのものに約束されている祝福について考えてきました。最後に皆さんに一つのことを覚えていてほしいと思います。それは、神様は私たちがそれぞれに与えられたその責任に対して忠実であったかどうかを問われるということです。このようにパウロも第一コリントの4章の1節から2節で言ってました。第一コリントの4章1節から2節のところで、こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されますって。皆さん、私たちはキリストのしもべ、使えるものとして日々を歩んでいます。執事という肩書きがあろうがなかろうが、私たちはみんなキリストに使えるものとして、人々に使えるものとして歩んでいるわけです。だからこそ、家庭にあっても、職場にあっても、教会にあっても、私たちは自分自身に与えられたその働きに誠実であったかどうかということが重要になります。自分自身に与えられたその妻を、自分自身に与えられた夫を愛しているかどうか、それもあなたに与えられた責任です。職場にあって、それぞれに与えられた課題というものも、それぞれが果たしていくべき責任です。私たちには皆それぞれ神様から与えられた責任があります。問われることは、 私たちがそれぞれに与えられたものに対して忠実であったかどうかです。確かに私たちが神様に仕え、キリストの体に忠実であろうとすればあろうとするほど、そこには困難が伴い、失意を覚えることがあります。困っている人を助けようと手を伸ばしたとしても、その人は感謝するどころか不平不満をあなたに口にするかもしれません。その人のことを思って、愛を持って罪を指摘したことが攻撃と取られて、関係がこじれてしまうこともあるかもしれません。親しいと思っていたそんな友が自分の元から離れていくこともあるかもしれません。時間や体力、いろいろなものを犠牲にして使えたとしても何の身も得ることができないかもしれません。使えることにおいて私たちの心を悲しませ落胆させるようなことはたくさんたくさんあります。でもそんな時に思い出してください。神様は私たちが忠実に使えたかどうかということを問われるんだって。そして責任を全うしたものを神様は喜び、その歩みにふさわしい祝福を与えてくださるわけです。皆さん、私たちはもう救いだけでも十分素晴らしいものが与えられています。でもそれだけでなく、よくやった忠実なしもべよと、その働きに報いてくださる方がおられるわけです。だとすればどうでしょう。私たちは喜んで主と人とに仕えていきたいと、そうならないでしょうか。たとえどんな犠牲を払うことになったとしても、主がそれよりも多くの犠牲を払ってくださったから、そんな主の犠牲によって私たちは許されたから、だからこの主の模範に倣って仕えるものとして歩んでいこうと、そうならないでしょうか。私たちの愛する主、救い主イエス・キリストは使えるものとしてこの世に来てくださいました。では私たちはどんなものとなることを目指しているでしょうか。使えられることを望むものでしょうか。それとも使えるものとなることを望むものでしょうか。最後一言祈ります。天におられる私たちの愛する父なる神様、どうか私たち一人一人の心に働いて、私たちの心のプライドを打ち砕き、私たちをへり下らせてくださいますように。神様、私たち一人一人があなたが私たちに示してくださったその模範を覚えるときに、私たちがいかにプライドにあふれ謙遜を忘れているものか、そのことを思い知らされます。神様、私たちはあなたのその素晴らしいへりくだりによって、あなたが私たちを救うためにこの地上に来てくださったからこそ、私たちは今あなたにあって救いを得、あなたにあって新しい命を与えられ歩んでいくことができます。こんな素晴らしい救いをいただいた私たち一人一人が、同じように使えるものとしてこの地上にあってあなたに喜ばれる証を立て続けていくことができますように、どうか私たち一人一人があなたに与えられたその責任一つ一つに対して忠実なものとして歩み続けていくことができますように。いつか私たちがあなたにお会いして、忠実なものだったと、よくやったしもべだと、そう言われるその日を楽しみにしながら、私たち一人一人がこの地上にあってあなたに対して、また教会の兄弟姉妹に対して、また周りの人々に対して、あなたの素晴らしさを証しするものとして歩み続けていくことができますように。私たちは愚かなものです。あなたの助けがなければ何一つできません。ですから、どうか私たち一人一人をあなたが続けて守り導き助けてくださいますように。この御言葉を心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がただ聞くだけのものではなく、あなたの御言葉を覚え、あなたを愛するものとして御言葉を実践していくことができますように。このことを心から感謝し、すべてを見てに委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。